メッセージ10、民数記におけるキリストに関する主要な予表と予言。ローマ数字1、私たちは民数記におけるキリストに関する主要な予表を見て経験する必要があります。 A、 アロンの芽を出した杖が予表しているのは死んだキリストではなく復活したキリスト、芽を出すキリストです。彼は芽を出すだけではなく花を咲かせ実を結んで熟します。民数記17章8節。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のアロンの枝が芽を出し、つぼみをつけ花を咲かせアーモンドの実を結んでいた。1、民数記第16章3節の言葉と9節と10節のモーセの言葉が示しているのは、神の民の間のこの反逆の根が野心にあり、また権力とさらに高い地位のための闘争にあったということです。野心は神のご計画を台無しにして彼の民に損害を与えます。何世紀にもわたってクリスチャンの間にあった多くの問題は野心によって引き起こされてきました。2、モーセは神の代理権威として、あるいは神の代行権威として、この事案を最高権威としての神に委ねて神の語りかけ、暴露、裁きを求めました。権力闘争において裁くことができ、また真の状況を暴露することができる唯一の方は神ご自身です。16章5節。そしてコラとそのすべての仲間に語っていった。明日の朝、エホバは誰がご自分のものか、誰が聖なるものかを知らせ、そのものをご自身に近づけられる。3、コラと他の者は生きながらシェオール、ヨミへと直接下っていきました。彼らはまず死ぬ必要はありませんでした。このことはエホバがもたらした新しいことでした。4、神がコラとダダンとアビラムと共に反逆した250人を裁いたことが象徴するのは、人の意見に従って肉によって他の人との競争心の中で人が神に仕えることすべてに対して十字架の裁きが望むということです。 5. 民数記第16章におけるコラと彼の仲間の反逆が祭食と関係があったので、アロンの杖が芽を出したことは立証であり、アロンが神に受け入れられて神が与えた祭食の務めにおいて権威を持っているものであることを示しました。 6. あらゆる奉仕の原則は芽を出した杖にあります。復活が神に対する私たちの奉仕の永遠の原則です。私たちができることは天然の領域に属します。私たちができないことは復活の領域に属します。B、赤い雌牛は汚れを除く水の主要な構成要素であって、贖うキリストを象徴します。民数記19章2節、エホバが命じて言われた律法の掟は次の通りである。イスラエルの子たちに告げて、血管がなく、傷がなく、くびきを折ったことがない赤い雌牛をあなたのところに引いて来させなさい。19章9節、そして清い人がその雌牛の灰を集めて、聖所の外の清いところに置き、それをイスラエルの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のための捧げ物である。1. 赤の色は罪の肉の様を象徴し、それは外側で人の罪を担うためです。2. 雌牛に血管がないことは、キリストが罪の肉の様にあっても、罪深い性質がなかったことを象徴します。雌牛に傷がなかったことは、 キリストが完全であったことを示します。3、目牛が決して首輝を折ったことがないことは、キリストが誰によっても、特に神の敵サタンによって、あるいは彼のために決して用いられなかったことを表徴します。4、キリストは赤い目牛のように聖所の外で、すなわちエルサレムの都の外の小さな山カルバリで十字架につけられました。5、祭司は紅白の木とヒソプと黄色のヨリ糸を取って、目牛の燃えている中に投げ入れなければならない。スモール A、 紅白の木はキリストの威厳ある人生を表徴し、ヒソプはキリストのへりくだった人生を表徴し、黄色は贖いの最高の意義を表徴します。スモール B、 高く威厳あるキリストと低くへりくだったキリストは、彼の贖いにおいて汚れを除く水を構成する要素でした。6、民数記19章9節は言います。清い人がその目牛の灰を集めて聖所の外の清いところに置き、それをイスラエルの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のための捧げ物である。スモール A、 灰は減少して無になったキリストを表徴します。この灰は汚れを除く水のために保存しておかれました。それは罪の清め、あるいは罪のための捧げ物でした。スモール B、 民数記19章の汚れは死を指しています。死はイスラエルの子たちの間で優勢になりました。ですから汚れを除く水が必要でした。7、この汚れたもののためには、罪のための捧げ物の焼いたものの灰を取り、それらに流れ水を加えて器の中に入れなければならない。19章17節。スモール A、 キリストの贖いの働きだけが彼の威厳ある、またへりくだった人生を通して、彼の死と彼の復活の霊をもって、その状況を癒し清め、死の汚れを除くことができました。スモール B、 ここの生ける流れ水はキリストの復活における聖霊を表徴します。汚れを除く水の中にキリストの贖いの効能と彼の復活の霊の洗う力があります。3、民数記20章において、モーセは民が逆らっていると罪定めしましたが、モーセが神の言葉に逆らったものでした。4、モーセは神を聖とすることに失敗し、神を俗なものとしてしまいました。モーセは民に対して怒って間違って岩を2度打ったことで、神を聖とすることに失敗しました。5、モーセは神が怒っていないのに怒って、神の聖なる性質において神を正しく代行しませんでした。そして彼は岩を2度打って、神のエコノミーにおける神の言葉を守りませんでした。こうしてモーセは神の聖なる性質と彼の神聖なエコノミーの両方に違反しました。6、このことのゆえにモーセは神と親密であって、神の仲間と考えられていたにもかかわらず、予期地に入る権利を失ったのです。7、私たちが神の民に関して言い行うすべてのことで、私たちの態度は神の聖なる性質に従っていなければならず、私たちの行動は彼の神聖なエコノミーに従っていなければなりません。そうでないと、私たちは自分の言葉と行為において彼に逆らい、彼に罪を得るでしょう。
D、 民数記21章4節から9節の聖堂の蛇は主イエスの予表です。彼は私たちの身代わり、また置き換えとして、罪の肉の様で十字架につけられ、私たちが彼を見て中へと信じて永遠の命を得ることができるようにしました。民数記21章7節。民はモーセのところに来て言った。 私たちは罪を犯しました。エホバとあなたに言い逆らったからです。エホバに祈って私たちから蛇を取り去るようにしてください。モーセは民のために祈った。エホバはモーセに言われた。一つの火の蛇を作り、それを竿の上にかけなさい。噛まれたすべてのものはそれを見れば生きる。ヨハネ3章14節から15節。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは彼の中へと信じる者がすべて永遠の命を持つためである。1。イスラエルの子たちは神に対して罪を犯したとき、蛇に噛まれました。神はモーセに彼らに代わって神の裁きを受ける聖堂の蛇をあげるよう告げました。それはすべての人がその聖堂の蛇を仰ぎ見ることによって生きるためでした。2。主イエスは罪の肉の様で来ました。その様は聖堂の蛇の形に相当します。その聖堂の蛇は蛇の形をしていましたが、蛇の毒はありませんでした。3. キリストは罪の肉の様となりましたが、肉の罪には少しも預かりませんでした。4. 彼が肉体の中で十字架に挙げられた時、彼の死によってサタン、古い蛇は対処されました。これはまた、堕落した人の内側にある蛇の性質が対処されたことを意味します。5. 私たちは日ごとに主を罪のための捧げ物の実際として享受して、私たちの存在に適応することができます。彼は罪を対処する命、すなわち私たちの罪深い性質を対処する命です。E. 庇護の町は、贖う神の具体化としてのすべてを含むキリストを予表し、間違いを犯した罪人は彼の中へと逃げ込んで庇護を得ることができます。民数記35章6節から7節。あなた方がレビ人に与える町々は、6つを庇護の町とし、殺人者がそこに逃れるようにしなければならない。その他に42の町を与えなければならない。あなた方がレビ人に与える町々は全部で48の町とその放牧地でなければならない。1. キリストは神によって罪人の手に渡され、彼らは誤って彼を死に渡しました。2. どの罪人でも悔い改めるなら、神は彼を間違いを犯した罪人とみなして許します。このようなものはキリストの中へと逃げ込むことができますが、どの人でも福音を拒絶して悔い改めないなら、神は彼を故意に罪を犯した罪人、滅びに定められたものとみなします。3. 6つの庇護の町がヨルダン川の両岸に3つずつありました。6つの数は間違いを犯した人を表彰します。それは人が神によって6日目に創造されたからです。4. 3の数は間違いを犯す人のための庇護としての三一の神を表彰します。2の数、2組のそれぞれ3つの町は、宇宙に立っている証を表彰し、三一の神が地上で人類の間に生きており、彼らの庇護の町であることを宇宙に証しし、宣言しています。5. レビ人に与えられた町は48の町でした。48の町は、イスラエルの間に分散して、彼らの驚くべき、いつでも利用可能な祝福となりました。6. 庇護の町がイスラエルの子たちのためだけでなく、彼らの間の他国人や希留者のためでもあったことは、間違いを犯す人のための庇護としての三一の神が、全人類のためであることを表彰します。7. さらに、6つの庇護の町が異なる場所に分布していることは、キリストが三一の神の具体化として、近くていつでも利用可能であるということを示しています。三一の神は、人々の間に広がって、私たちがいるところに到達し、間違いを犯すすべてのものの庇護の町となりました。ローマ数字に、厳密に言って民数記の預言である箇所は、24章14節から25節の箇所だけです。聖書解釈者はその箇所をバラムの預言と呼んでいます。この預言は、主の2度目の来臨の時に起こる事柄について語っており、それは14の終わりの日という句によって示されています。民数記24章17から19節。私は彼を見る、しかし今ではない。私は彼を見つめる、しかし近日ではない。一つの星がヤコブから出てきて、王の杖がイスラエルから起こる。彼の敵も所有される。 そしてイスラエルは大しく振る舞う。ヤコブから出た方が主権を持ち、残った者たちを町から滅ぼす。A、ヤコブから出てくる星もイスラエルから起こる王の杖もキリストを指しています。1、主は彼の誕生の時に輝く星として出現し、彼の2度目の来臨の時にも輝く星として出現しますが、彼の2度の出現の間にあるこの時代において、彼はまた彼に属する人たちの心に明けの明星として昇ります。2、王の杖はキリストの支配を指しています。王の杖を持つ方は、御座にいて全てを含む力と権威を持つ方です。B、民数記のイスラエルの歴史は紹介の歴史を表彰します。キリストはこれらの歴史の終わりに、星また王の杖として現れ、すべての人々を照らして全地を支配します。その時、神の民をひどく悩ます地上のあらゆるものは取り除かれて、神の民はもはや苦しむことはなくなります。